中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きですね、はい、民生委員の活動のインタビューということで、はい、この番組収録なんで2週にわたってって言っても同じスタジオで連続して撮ってるんですけど、はい、ちょっと長くて読みづらいところなんです。
いや、頑張りましょう。
はい、那覇市民生委員児童
委
員連合会の副会長の小笠原さんとその事務局長の井川さん、引き続き来ていただいております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、小笠原さんは首里の第三民生委員児童委員協議会の会長もしていらっしゃるということで、
はい
はい、石峰を守っていらっしゃるってことですよね。はい、那覇市って先週のおさらいをすると459人の定員があって、まあ定足数にはちょっと足りていないんですが、まあ、それが16のブロックに分かれていると、うん、その中の一つもやってらっしゃいつつ、はい、その連合会というより事務局機能の役員もされているってことでいいんですよね。今日はちょっと石峰の、まあ、市内でやられている方々のちょっと具体的な事業の話も聞いていこうかなと思っているんですけど、前回のお話がなかなかタフでね。
そうですね、
はい、あ、こんなとこまでやっているのかというところはちょっとびっくりしまして、それをじゃあ無報酬っていうシステムっていかがなものかとちょっと僕も今自分の中で答えが出ていないんですけど、まあ、さらにね、今日は那覇市でどんなことをしているかというのの石峰の、ね、小笠原さんの普段やっていることのこの組織としての事業とかの話をお聞きしたいなと思っています。でよく自治会とかですねと守備範囲は被るじゃないですか。守備範囲っていうのはあれですよ、地域としての守備範囲は被るんですけど、その違いとかあるいは共同してやってるとかっていうところもちょっと分かりやすくしていきたいなと思いますが、はい、最近やっているその事業ってどんなものが、個別訪問以外のことってどういうサービスとかをやっていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、今度ですね、フォーカスでもこれの足からなんです。地域ケア会議っていうのがあるんですね。
地域ケア会議、
これはフォーカスが受け負ってっていうかな、主体となって今やってるんですけども、はい、やはりコロナ禍で地域をいかにそのちゃんとしたシステムで作っていこうかと、はい、みんなが住みやすい、うん、みんなが、あ、ここの地域でよかったなっていうぐらいね、住みよい地域づくりをしようということなんですね、うん、でそれぞれいろいろ話は出てくるんですけど、例えばうちのその包括の場合、ケア室、
はい、
ケア会議の中でまずは何からやろうかということ、今ですね、自治会長さんたち、水もそうですけど、はい、集会所がないんですよ。
あ、石峰に
そう各自治会長さんたち集会所がないんですよ。
そうなんですね。
そしてね、石峰団地だったら自分たち団地のね集会所があるけど、
うん、
他の12、3名の自治会長さんは、
はい、
自分の家なんですよ。
あ、自宅が自治会事務所を兼ねているって感じですね。はいはいはい、
それで自分たち去年一昨年やはり社協の職員と一緒にもういろいろ地域懇談会しようとしても文書だけでは集まらないもんですから、
うんうんうん、
それで一軒一軒回ろうやっていうことで、
はい、
まずはそのお互いを知る、
うんうん、
やっぱりこの親しみを感じてもらわないと 来ないわけですよ。皆さんも忙しいんですか、うんうん、忙しいんですよ、はい、それで全部一軒一軒回ったらやはり玄関先なんですよ、
うん、
玄関先でまあいろいろその時アンケートも全部取ったんですけどね、
はい、
困ってるところどこかとかね所帯数とか世帯数とかねそういう中でその自治会長さんたちが困ってるのも集会所、うん、我々民生委員もあの時集会所がなくてですね、うん、喫茶店借りていたんですよ。
なるほど、
喫茶店借りたらお金が出ますでしょ。
そうですね、ね、
毎月あるその私たちの定例会あの役員会でも場所がないもんですから、うん、喫茶店借りてってた結局その自治会長さんたちでも結局家族がいらっしゃるので、
うん、
毎月って言ったら家族もねいろいろ都合がある時もあるから、うんうんまあ、そこら辺で大変そのこれが一番集会所がないっていうのが一番 の, その自分たちの、活動をしにくいということでですね。
なるほど、それ課題だったってことですね、はいはい、ちなみに喫茶店はそのお茶代とかっていうのは領収書が切れるんですか。
え、あのですね、あの去年26年度まで、うん、26年度まではですね、うん、あのそんなたくさんのお金じゃがお茶代とケーキ代ぐらい、はい、ケーキセット代ぐらいは出していたんですよ、
うん、
27年度になってこの食べ物はダメだと
ダメになっちゃったんですね、
はいはいダメになってですね、うん、これでもう結局予算の関係上、
はい、
どこからか予算が入ってきてこの予算もかか、うんうんまあ、この予算から使っててほらお金に色目はないですよねこっちのものはこれだったとかね、
う
ん、それで、はい、それで、まあ、厳しくなったんですけど、まあ、そのうちに私たち民生の場合はオリゴ山のですね、
はい
小規模多機能居宅がありますね、はいはいはい、あそこの連携室作ったもんですから、うん、地域交流室って今言ってますけど、うんはい、そこを貸していただいたもんですから、うん、今その心配ない。
あ、よかったですね、
はい、大変大変ですがでも感謝してますよ、
うんうん、
そして今のところも自治会長さんのところが問題でいつもこう地域懇談会の時は、福祉課が福祉政策からもこう職員来て部長あたりいらして言うんですけどね、うん、全くこれが叶うことない、
うん、
自治会長さんたちのね、まあ、そういうことがあってやはり自治会長さん例えば今度今地域見守り隊というのはやっぱりこの集まらないといけないので個人のお家では、うんちょっとできないですよね。
そうですね、
はい、
地域見守り隊っていうのは新しい、
はい、
仕組みですよね。
そうです、
これは社会福祉協議会が、
はい、
事業としてやってるものですね、はいはいはい、あ、結構拠点がないっていうのはどの事業をするにも不都合だってことなんですね。
不都合ですね、やはりほら、うん、結局自治会長さんがそれ立ち上げるにも協力員さん、はい、ボランティアの皆さんね、こう呼んでこの場所に集まらんといけないのでその拠点がないわけですよ、
うんうんうん、
自治会長さんのお家だってこのたくさん入るわけじゃないですからね、うんうん、そこら辺も進まないところは結局自治会が、うん、こういったところを進めようにもちょっと自治会長さんたちもこの件について頭の中で理解なさってるんですよ、うんうん、だけどいざ実行するとなると、
はい、
そこら辺が難しいかなって考えてます、
うん
うん、私たちも、はい、
なるほどね、はい、それが課題だってことですね、
はい、そうですね、まあ、第一の課題ですね、
は
い、
それで、はい、それに対しては何か具体的にアクションみたいなものを、
は
い、
取っているですから、はい、今度この地域や会議の中で、本当に自治会が集会所がないところの、うん、その自治会長さん呼んで民生委員さんも呼んで、うん、いかにしたらこの集会所が設けることができるか、
うん、
ということで今2回目始まったばっかしでですね、
はい
はい、だから地域に空き家とかあるんですけども、うん、でもこれを使うにはお金がかかるんですよ、
うんうんうん、
もう長い間
ほったらかしてあるか、
は
い、
ほったらかしてあるもんですから、うん、すぐは使わないんですね、うんうん、そこら辺をどうしていくかとかね今課題がいっぱいというところですね、
うんうん、
はい、
なるほどね。中村さんこんな課題意外と地域抱えてるんですって、うん、僕はなんかあざ公民館がうん、あるところとないところがあるっていうのは聞いてたんですけど、はい、割とですね福祉事業とかも含めるとやっぱ 拠点ないとなかなか大変だっていうことは、
ね、近くに公民館があったとしても、うん、使いたい時間サークルが使ってたりとかで使えなかったりとか、うん、まあそのなんていうかな、小回りの聞く会合をする場所ってなるとちょっと難しい現状があるのかもしれないです ね、
うんねうん、僕は大中町なんで、大中町もちっちゃい公民館みたいな、はい、あの首里は伝統的なんとか町クラブっていうところがあって、あうちはほら小さい集落だからそれでやってますけど、石見みたいな大きいところは
そうですよね、
あるんですね、集会場不足。これはじゃあだけど民生委員さんも自治会も抱えているっていうところなんですね、
は
い、
今のところ自治会民生委員は解消したわけですね、
うん、あそうですね、オリブ山が
オリブ山さん の、 その交流室を開放してくださったので、
うん、いいシステムですよね、ただ病院の方からしてもその地域のそういう福祉に関わる人たちが使ってくれたら、
はいはい、
割とすぐ課題に近い、ね、近づけるっていうのは病院の、まあ、言っちゃなんですけどマーケティング的にもいいから利害が一致してますよ ね、
そうですね、だから自分たちも、うん、あの使わせていただいてるから、そこの看板をもっとこういう風にしたらいいんじゃないのとかね、そのあの、あの、あの、認知症の方のグループホームも1階がこれで2階には あの、あるわけですね、1階2階とあるもんだから、うん、こんな堅苦しいねところだと入りたくないよ私たちでももっとねこんな風なあの看板の作り方もしたらって、やっぱりあのこれだけ交流してくるとですね言えるわけですよ。
なるほどね、
はいはい、で あそうだなっていう形で、うん、やはりあそこはほら固く考えてやるもんですから、
はい、
失礼がないようにということね、あの石見に通ったことあります、
あ、はい、
石見のモノレール駅に看板があるでしょ、
うん、
あそこ私たち町づくり協議会のメンバーなんですよ、
あ、町づくり協議会の
真ん中に中村会長、
うんうん、はい、
大変あの地域ではその子どもモノレールが入るということで、そこであのまたそういう看板も作って地域にアピール、そういう中で子どもたちも呼びつけ、前はですねあの看板を子どもたち石見小学校の子どもたち入れようとしたんですよ、
はい、
したら父母から個人情報
う
んぬんが出て、それで新庄さんがあれダメでしたよということでもう大人になったわけですよ、
うんうんうん、
役員が入ったわけですよ、そういういろいろ細かいところで難しいのもあるんですけど、うん、
なるほど、結構厳しいんですね個人情報のところとかも、はいはいはいはい、少し話展開させますけど、石峰の方の民生委員の定足っていうのは足りているんですか。
いえいえ足り
ていません、足りていない。
今度ですね、うん、今日もちゃんと調べてきたんですけどね、
うん、
まあ、調べなくても分かってはおりますが、うん、5名現在足りないわけですね、
5人足りない、はい、
で5名足りない中に今度新しい方がね6月とも8月に1人入る予定なんですよ、
うんうんうん、
すると3名だなと思ったら今度はお二人が80歳になる方がいるから定年なんですよ、
なるほどね、
だから変わらないと、はい、いうことで、うん、やはりあのみんなで自分たち地域福祉部ってありますので、
はい、
こうみんなでねこう民生委員さんのその充足を考えながら活動しようやっていうことにやってます、う
ん、具体的にはどうやってお声かけしていくんですか、はい、民生委員になりませんかっていうのは誰でもいいわけじゃないですよね、やっぱちゃんとやってくれる人がいいと、
やはりですね、うん、今まであの地域懇談会の中でも理事会長さんたちに呼びかけます、
はい、まずはね、
ぜひ自治会から出してくださいということでね、うんうん、だけどゼロですね、
なるほど、
何年か前に一人だけ自治会長さん一人だけ出してくださったんですけど、うん、やっぱりあの私たち例えば伊賀さん若いから、はい、あなたの同級生が誰々さんいたんじゃない、声かけてちょうだいよって感じでね、
うわもうそんなそんな感じなんですね、
知り合いがいたら紹介してねって形で、地域で PTA していた方がいたらあの方だったら今だったらできるんじゃないとか、ね、
あなるほど、はい、そこら辺のネットワークを駆使して、はい、
そうです、
あの人に声かけようってもうピンポイントでリクルートしていくっていうことなんですね、本来石峰は何人欲しいですか。
うちはですね28名が
石峰というか第三
第三民事協はですね、
はいはい、
28名なんですよ、うん、常に4名5名足りないんですね、5
人足りない、
はい、
ええ、ただ2万人いるんですよ石峰って、それを28人で、まあ、世帯にすると多分8000世帯ぐらいあるはずですよね、それをあの困ってる方を回っていくって一人で持ってる世帯数ってそれだけでも結構多いですね、
うん、あの だから全体的には回れません、
うん、そうですね、
はい、やっぱり年寄りとか子供さんがいそうなところから行って、うん、
なるほど、
元気そうな若者たちのアパートなんかをもう
そこはまあいいかというところですね、
はいはい、
あとせあの前回おっしゃる通り困ってて課題が明確な人は逆に民生さんにどうせ相談が来るから、
はいはいはい、
やっぱこっちからアプローチする人はってことですね、はい、あのそうか、それでもじゃあその人数足りない問題っていうことは、はいはい、もちろんこれ無報酬の仕事だから相当ですね、
はい
はい、何かに訴えかけないと自治会だと出してくんないと、じゃあ今は民生委員さんの中で協議してその、はい、あの人がいいんじゃないっていうことのネットワーク頼りにしているってことなんですね。
そうですね、この間だけ1回だけあの、うん、市民の友、
はい、
あれを見たということで民事連にこの方が電話して、はい、私にまた連絡があって、あの若い方でしたね、40代3歳の子供がいるって、大丈夫かねと思いましたけどね、本人はもうやる気十分で、うん、あの頑張りたいということ で、
です、ね、
はい、
そうなんですか、うん、ちょっと井川さんにもお聞きしていいですか、
はい、
このリクルートする問題って別に多分那覇だけの課題じゃない感じもするんです、石峰だけの課題じゃないと思うんですけど、す那覇でもそういう課題って
そうですね、
抱えてますよね、
もう、はい、もう全体的にこの、
うん、
まあ、基本的に自治会長の紹介というのが、
うん、
基本的な推薦で上げてくるものなんですね、
はい、
だけどそれがなかなかできないので、あの いろんな広報誌を使って、
うん、
周知をやっていくわけなんですけど、これがあの一番大きかったのが、
うん、
あの年1回ある全国で統一してやるあの民生委員の日っていう5月12日に
民生委員の日、
はい、
うん、
那覇市の場合はあの県民広場に全員が集合して、
うん、はい、
で市長さんに1日民生委員をあの移植をお願いしまして、
おうおうおう、
で市長さん一緒にあの高齢者で独居の方をあの訪問するというイベントを毎年やります、
うん、
これでもってやっぱり市長さんが一緒に協力してくれてるってことが民生の信頼にもつながりますし、あの、この民生の活動をここでお知らせするっていう大きな、うん、あの力が出てくるわけですね。あとは行政の方にやっぱり協力してもらわないとどうしようもありませんので、
はい、
あの例えば本庁の役所の中ではあのテロップで、待合室のにあるテロップで、
あ1階の、
はい、うん、そこの例えば住民登録したりあの何か相談ごとに行ったりとかっていう、ま、待ってる時に見えるようなあのテロップを流してもらっていますので、
うん、
これを見て実際に来ていただくとか、あのそれから市民の友の中にも、
うん、
定期的に例えば5月にあの募集を出したらやっぱり 反応がありまして、あの電話がまずは事務局に来るわけですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりですね、最初に報酬なしって書いてるんですよ、
はい、
募集の段階で、
うん、はい、
本当にないんですかっていう、うん、ところの確認からまずは
控えめに言って本当あるんでしょうとかって思ってみると、う
ん、はい、もうこれはね、うん、もうはっきりあの、うん、
ないです、
やっとかないと、うん、あの期待して入ってね、後でもこんなでやらないって言ったら困るの、うん、のと、やっぱり民生委員というのは奉仕の精神があってしかできないことなんですね、
うんうんうん、
だからその辺でははっきりこれはもう明記をしているというところです、はい、だからそういうことで今あの仕事もないあの若者、またまあ中高年でも、うん、あの就職っていう面でも非常に厳しい時代なので、やっぱりこのボランティアをやろうっていうあの人は少ないですよね、
うん、
なのでやっぱりリタイアされたそのあの私の好きな言葉は可処分時間っていうのが
可処分、はい、
時間ですね、
ええ、
もう そういうこれを地域のために役立ててもらいたいなと思います、うん、一日中やるわけじゃないので、うん、ぜひそういう地域のためにまたあの私は自分がずっとここに住む場合に、
うん、
あの自分がどういう介護を受けられるかっていう、どういうあのいい施設があるかっていうことを、うん、あの想定してあのそういう町に作ろうっていう考えでもって、
うん、
あのやるっていうところがあるので、そういう気持ちであの少しずつですけど、うん、あの一緒にやっていくっていう気持ちの人に来てもらいたいなと非常に思いますね、うん、
なるほどね、うん、だから時間があって、うん、 か、まあ、箇所分時間とおっしゃいましたけどそれがあって、うん、やっぱりいろんな人の話が聞ける人、
聞ける、
はいはい、でもちろん無報酬でただ自分の町のためっていうことはイコール自分のためにもなるからっていうことが想像できる人ってことでしょうかね、うんうん、そういう方がいればまあ、うん、石峰で定員足りないっても5人とか、ねうん、まあっていうんで声かけ次第で集まりそうな気もするし、
だからこの先ほど話の中であの福祉協力員さんの話もちらっと出てたかなと思うんですけども、はいうん、そういうその小さなステップから、まあ、民生委員さんやってみてもいいかなってその具体的なイメージができると、うん、またちょっと増えるかもしれないですよね、
うん
うん、あとですねあの課題の民生委員のなり手の少ないあの、うん、大きな原因っていうんですかね、
はい
民生の仕事がとっても大変なことだと、
うん、
もう思われています、
はい、
今の事例からも、
とっても前回聞くと、まあ、ある種大変だなと思いました
そうですよね、はい、もうそういうのはありますけど、うんそれ以外にはやっぱり地域とつながるっていう楽しみがあるってい う, うあの その辺を見てもらいたいなと思います。
うそうですね、今日の話だとやっぱり自治会の人との交流とか、はいある種の楽しみも合間合間には見受けられるなと思いましたけど、うん、やっててよかったって逆にことって、
はい、そうですね、どういうことがありますか。やはりあの地域の企業とかそういう施設がいっぱいあるんですよ。福祉村というだけあって、うんうんうん、すごいつながりができましてですね、うんうん、あのほら石峰では地域石峰地域福祉祭りがありますでしょ、うんうん、私たちも参加します、
はい、
踊りするんですけどね、
うんうん、
参加してでほら王朝祭りここの
市民
の
ね、うんはい、
これとかですね、うん、あの
婦人会の方も踊ってますよね、
はいはいはい、はいはいはい、いろんなそういうかか、まあ、あのだんだん高齢化して少なくなってきてますけど婦人会の方もね、うん、でもそういうその地域のこういったのでつながっていくんですね、
うんうんうん、
だからそういった面ではあの祭りの多い、町かもしれないけど、
うん、
逆に楽しみの多い町かなと思ってますね。
なるほどね、はいはい、それまあその地域にその楽しみが多いっていうのはすごい分かるんですけど、まあ民生委員をやるっていうことはそれの中心にいられるっていうことで考えていいんですか。
そうですね、やっぱり、うんうん、あの個人だったらあの 声かけないと思うんですけど、民生委員民事協の団体として声かけるから行きやすいわけです、うんうん、またそこで自分たちも何かやることをお手伝い するのがあるわけですよ、
うんうん、
ですからもうこういった楽しみがあるからやっていけますね、
うんうん、それで日々あのいろいろな住民の方の悩みとか課題を、はい、やっぱ聞いてあげられるわけですね、
はい
はい、中村さんどうですか、2回にわたってやってきたけど。
そうですね、うん、やっぱりその民生委員さんとつながるその組織っていうのがたくさん出てきますし、うんまあ、地域の中で、まあ、潤滑油として、
うん、
あのしっかりと機能されてるなと思いましたので、それすごく大事な役割なので、
うん、
じゃあ無償でその志だけでやっていただくっていう中で、じゃあどうやって活動を支援していくのかっていうところがやっぱり課題になるのかなと思うので。
そうですね、
まあ、継続的に、うん、まああの動いていける仕組みとしてやるために、まあ、どうするのかっていうのをちょっと本当に考えないと、このままではちょっとまずいのかなとは思いましたね。
なるほど、うん、制度的にまだサポートは
あった方がいいってことですよね。そうですね、あった方がい
いだろうと思いましたね。やっぱり一番最初に課題見つける人だなって僕は思いました、
うん
ね、これは多分他の団体だと見つけられない、うん、あの小さなミクロな課題をですね、
はいはい、
訪問することで、
うん、
それってすごい今セーフティーネットになっているから、
うん、
そういう人たちをだからどうサポートするかですよね、うん、で皆さんはほら楽しみとか、うん、ある種の義務感とか名誉とかそれぞれちゃんと役割というもうあと自分の立ち位置も見つけてるんですけど、うん、それが制度としてこの、ね、せっかく見つけて課題を見つけてくれるので、うん、そういう人たちをどうサポートするかですよね、う
ん、でまた地域の人たちが民生委員さんの仕事っていうのを理解して、まあ、協力してくれればまたもうちょっとスムーズにいくところもあるかなと思うので、うん、そこはやっぱり、まあ、共同をどんどん進めていかないといけないポイントかなと思いますね、うん、
またちょっとあれですね、日を改めてまたお呼び立てするかもしれないんで、その時はまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。 今日はですね、小笠原文子さんと井川智子さん、民生委員の話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
中村さんも何か告知ありますか？
そうですね。いや、まあ、ブログとアプリ等々で告知していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。78